先週、そして先々週と丹波篠山市の酒井市長のインタビューをお送りしました。今日からは丹波篠山の城下町シリーズを4回にわたってお送りしてまいります。その前半、今週と来週の2回は城下町を歩いて訪ねた模様を交えてお送りしてまいります。
この篠山盆地、戦国時代の終わり頃には高城山と言われた八上城、
はい
ね、これが今の篠山の町のやや東南側にあったわけですけども、平和な時代が来た歩んで高い不便な八上城から経済あるいは交通の中心であるこの篠山盆地の中にお城を移すと
引っ越してきたんですか。
その時に、西国の外様の大名に睨みを聞かせるということもあって、小高い丘の上にお城を1607年8年、建設するわけです。そしてお城ができると八上城の麓にあった町も商人の人たちがこっちこう移住させられて、で今の篠山の町が出来上がっていくわけですけども、篠山の町自体はそれから40年ほどかかって出来上がっていったと。1650年頃までにずっと城下町が形成されるわけですね。これはお城の北側の、ちょっと歴史的な、町並みが残ってます、はい、ここはね上二階町というところ
上二階町
なんで上二階町、江戸時代にかなり、はい大きなお金儲けをしたような商人で特権を認められて2階建ての建物を建ててもええわというような商人がおるところが二階町。これ姫路にも
ありますね、二階町、
ね、駅からねお城行く途中に東二階町二階、やっぱりそういう場所や、漆喰塗り込めの古い町屋の建物が残っとったでしょ、
はい
ね、でこの今歩いてきたとこ何軒かあった町屋の特色分かりますか。町の中のお店の建物は間口広げたら陽家のお店が並べへんでしょ。だから間口は狭い、
はいはい、
奥行きが深い、うなぎの寝床を言いますけども、京都の
町なんか、ね、
ここ篠山でもそうなんです。今注意して見てたら分かるんですけど、これまでの建物全部妻入りの建物が並んでるんで、屋根いうのはね、例えば本のページをパッと開いて屋根の格好を取ったらね、本のページの部分、平らな部分と、それから反対側90度反対側は三角の部分があるわけでしょ。こういう三角の部分を妻いうね、だから妻がストンと落とされとったら切り妻作り言うんですよ。それに対して瓦が吹いてある平らな面を平いう字書いて平いうんです、そうするとその平らな瓦の吹かれている面を正面にした建物は平入りというんです。姫路城なんかでも駅から見たら平入りなんですよ、天守閣、その、90度横側は三角 の断面が見えるような部分、これ妻なんね、で農家なんかは平入りの建物なんですけども、今ここ見てごらん、わかりますか、全部妻入りの建物でしょ。屋根はね、
はい、
こういうふうに本開いた格好にするとこの面とこの面がある、
はい、あります。
これを妻、これを平いうんです、
はい、
でこれが正面になってる建物は平入りいうんです。正面のこの春日神社の門は平入りでしょ。
本当や平入りです。
東の端見たお寺の本堂は平入りでしょ、
はい、
ところがここ見たら全部妻入りでしょ、
はいはい、
でこういうのをやっぱりね歩きながら見ながら行かない。そしてこの上二階町のこの通りの町屋の間に春日神社があるわけです、はい、でこれがもともとは篠山城ができるまで篠山にあったものなんですけども、お城作った時にここへ移された。ちょうど春日神社出たとこに新規バスのバス停乗り場に二階町というのと、その横が呉服町と書いてあるでしょ、だから呉服屋さんがずっと並んどったような町やったね。魚屋さんが並んどった魚屋魚屋町というような町名が町中につくんですね。でこれをずっと西の方に行くとお城の西側の部分で、南に曲がったら侍屋敷が残ってる御徒町の方へ出ていくわけです。お城の南を東から西へ篠山川が流れてる、
はい、
篠山川の北側 河原からちょっと入ったところにできたのがこの河原町と言われる商人たちの町で、1620年頃からこの町場が出来上がっていったというふうに言うんですけどね、今では武家屋敷としてはお城の西の、あの御徒町の武家屋敷群、そして、商人たちの町屋としてはこの河原町に、かなりたくさんの古い、まあ、民家といいますかね、商家が残ってる、はい、でここはあのよく言われるように住まいりの建物で、そこでこれ河原町の住まいりの商家群ということで、個性のある町並みとしてね、兵庫県下でも有数 の、はい、あの古い町並みがここ残ってるんですね。
なんか別世界ですね、
うん、本当にね、
はい、住まいりについて先生詳しく教えてくださいましたよね。
まあの町屋はね、京都でもそうですけどね、うん、住まいりの建物がずっと並んでるということですが、あのこの、二階町の、まあ、一角に、春日神社があると。でこの春日神社に、まあ、あの立派な能の舞台があるわけですよね。
能、はい、舞台の下をちょっと覗いてみたりもしました、
はい、これ、まあ、あの笹山の町でね最も大きな、はい、お宮さんなんですけども、丹波のあたりはね奈良の春日大社とかなり関係があるんですよ、うん、でだから、丹波市側に行くと春日インターチェンジってあるでしょ。
ありますね。
ね、でそんな縁からやと思いますけども、平安時代の初め頃に奈良からこの春日大社の御神霊が分けられて、でこの笹山の今のお城のある丘へね祀られるわけです。慶長14年に笹山城が作られた時にお城の場所から現在地に移された。で春日大社は観阿弥世阿弥の関係のある能の、
はい
ね、今でも若宮祭りなんかあるでしょ。で、ね、うん、だからやっぱりそれとあの伴ってやっぱりああいうお能がこの笹山にも伝わってくる。この神社の境内にある能の舞台が国の重要文化財なんです。立派な舞台があります、
はい、実際にこの能舞台で能をするところ見たいなとかっていうことをイメージしながらね回らせていただいたんですけども、そうですね、
あのこの春日神社自体は笹山城があの作られた時にここへ移ってきたっていうんですが、お能の舞台はちょっと後の時代で、できたのが文久元年1861年に、その時のお殿さんがここへ建てて奉納した、1861年ということはペリーが来て日米和親条約が結ばれ、後に修好通商条約が結ばれて、いよいよこの1861年と幕末のね、
はい、
江戸では桜の門外の変で井伊直弼が殺された翌年ですわ、まあ、この時にこの舞台が建設されたということなんですね。お城と比べたら年代的には新しい江戸時代の終わりのもんなんですが、2003年になって国の重要文化財に指定されたということです。
これあの春日神社能舞台と書かれています。 ね、
国指定重要文化財、これ、この笹山のお殿さん青山忠長公というお殿さんが、はい、文久元年にあのこの舞台を建てて神社に奉納した、うん、1861年ということはちょうど神戸に海軍総連所ができるいう5年ほど前なんですね。であの立派なお能の舞台で今もこう使われてあの演じられるわけですけどもね、あのお能の時にこう足踏みする音を立てる、
はい、
でそれが音響が響くようにこの床下に大きな亀が置いてあるんです。
床の下にですか、
うん、でそうするとこう踏んだ時にビーンいう音がするようにね、こんな特色のある舞台ですね、
いやあります、亀が、
大きな亀が、
はい、まあ、あります、横向いてる、本当に大きな亀がいっぱい入ってましたね、
うん、おのおの舞台の床の下、うん、まあ、地下みたいなところです。そこへ7個大きな亀が埋めてあると。それじゃ上であの足踏みをするとビンビンとこの亀に反響してね、
うん、
いい音が鳴るわけですね。
ますます能舞台をここで見てみたいなというふうに皆さんも思っていただけたでしょうか。来週も街並みを訪ねますよ。どうぞお楽しみになさってください。